はい、
はい、
ということで、2本終わりまして、
はい、
エンディングでございますけれども、はい、まあもうね、新年ですけど、
はい、
エンディングまでに結構疲労しちゃってるんで、
はい、
エンディングはちょっとね、頑張って、
はい、
2019年まつわる話をしていこうと思っておりまして、
はい、
なんすか、
元気出しました、
元気出しました、
返事で元気出しました、
はい、はいやりましょう、
はい
それはあれです、
宝塚の
ですね、うん、はい、まあ、まずですね、うん、2019年っていう年に関してやっぱ話していかないと始まんないと思うので、
していきましょう、
していきますけども、
はい、
まずはじゃあ僕ら、
うん、
都市ボーイズの2019年、うん、どんな年になるか、
う
ん、
はい、
これもう予言じゃないですけども、うん、やっていこうかなと、
はい、僕らの、
まずは僕ら、
まずは僕ら
どんな感じになるかとか、
うーん、
なんか予想できるものとかもあります、こういう
こうなっていく2人が、
例えばだけど、
はいはい、
去年振り返ると、
うん、
2018年結構意外な仕事もあったりとかしたし、
あった映画のね、
し、あとまあちょっと予想できる流れもあったじゃないですか、うん、そのなんか怪談の番組出て、
うん、
まあその流れ踏まえてこう本出るとかっていう、まあその辺まではちょっと予想できる流れだったりとかするし、
うん、
まあそういう意味ではこういう人とやりそうとかもあると思うんですけども、
うんう
ん、なんかあります、2019年こんなことが起こりそうとか、こういう仕事をやりそう、
は
あ
は
あ、やってみたい、
だから17年からにはなるんですけれども、
うん、
シザーチンピーがあって、
何でしたっけそれは、
いや僕が初めて映画に出た主要作ですね、
は
い、
ああ、
はい、
映画の、
そうです、はい、股間に日本刀が3本突き刺さってるっていう男の子の、
はいはい、突き刺さってるんじゃないでしょ、
生えてるっていう悲しいラブストーリーなんですけど、
うん、はいはい、シザーハンズを、
そうそうそう、
なぜか思い出させるという、
うん、そう続編ですね、
うん、
続編ではないんですけども、とも言われている、そう、シザーチンピンでさせていただいて、
は
い、で今年の1月の11日に、
うん、
緊急検証、
うん、
ザ・ムービーの方でちょこっとですけれども出させてもらっているんですよ、
はい、
だから役者じゃないかな
役者の仕事がじゃあ、うん、ちょっと飛び込んでくる、
そうですね、その僕ら作家ってやっぱ客観視できてないとダメなんですよ、
それそうです、
うん、面白い
もそうですよ
って思ったものが自分たちだけが面白くて笑ってるものじゃダメ、
うん、やっぱりそれこそテレビでいう視聴率であったり、
う
ん、そうそう、ラジオでいう聴取率であったり、ね、そういう、
うん、
例えば、まあ、イベントだったら集客率だったりとかっていうのをちゃんと踏まえてやらないとい
かんと、どの年代の人が見たらどうだろうとかって考えてみたりだとか、そうそう、
まあ、あります
からね、っていうのを考えなきゃいけないじゃないですか、はいはい、で僕客観視したんです、
うん、
そのなんていうんですか、緊急検証ザムービーの自分を見て客観したんですね、
はいはいはい、
映画の仕事来るなって思ったんです、
なるほどね、うん、僕まだちょっと見てないんで、それに関しては何とも言い難いんですけども、
はい、
客観視できなくなってんじゃないかなと思いますねなんとなくですけど、
いや
まだ見てないんで何とも言えんすけど、
以前あった奇跡っていう映画覚えてますか、
奇跡っていう
映画の前田が出てたやつ、
ね、覚えてます、ましたね、
奇跡っていう、
はいはいはいはい、
前田くんよりはうまい演技できるじゃないかなと思ってます、
はい、前田は前田のまんまでしたから、
前田のまんまでしたから、
はい、
だから前田よりは僕うまくできるんじゃないかなとそう思ってます、
ああそうですか、
はい、
ちなみにですよ、
うん、
もし来るとしたらどういう系のが来るかなっていうのあります、
うん、一つ屋根の下のチー兄ちゃん役みたいな、
う
ん、
おほうほうほうほう、はい、じゃあちょっとその、
うん、
ちゃんとした家族ドラマみたいなので、
あ、はいはいはい、そうそうそうそうそう、ホームドラマというか
の、しかも、
うん、
その結構重要な役に、
そうそうそう、主役級抜擢
されるという、
うん、じゃないかなと思いますね、あいつ誰だよ、なんだあいつって言ってたけれども、
うん、
2話目3話目になったらトリコになってるみたいな、知らないうちに4話みたいな5話みたいなってなってるみたいな。
あ、そうっすか。
早瀬って言うんだ、
はいはいはい、
なってるかなって思いますね。
それこそ口コミで火がつくじゃないけど、そうそうそうそう、 SNS とかで拡散されてみたいなのが、
うん、そう、あいつの更年期やばいみたいな、
ある可能性があると。
そう、
うん、みんなから真似されちゃったりなんかして、
うん
うん、
あんだけ禁止っつったろ、プロレスじゃつねっちゃダメなんだよ、それじゃお前反則だよっていうシーン。
どういうことですかね。どういう状況かで、
あの
それは
プロレスはどんだけ派手な技かけてもいい、まあ、禁止されてる技もありますけど、つね、うん、るっていうのは禁止なんですよこれ、
あ
ダメなんですね。
でも
あるプロレスラーが技かけられてる時にあんまりにも痛いから、うん、足をグーってつねって痛っってしちゃって、
うん、
反則負けするっていうシーンがあるんですね、
うん、
それをすごい叱るっていうチー兄ちゃんの役。
どの状況なんですかね。大きい兄ちゃんに言ってんのそれは。
審判でね。
審判に言って
ん、うん、審判でね、僕が審判で、ね、
どういうドラマか分かんないですけど ね、うん、うん、ね、
それとか出てるんじゃないですかね。
いやもう完全にあれですね、
一つジャレンのしたリング編出てんじゃないですかね僕は。
じゃあお待ちする形がメインですか。じゃあ
どういう意味ですか。
いやそのガンガンオーディションとか行くかなと。
ガンガンオーディション行かないですよ。
行かない
です。だからあの緊急検証の私の演技を見て、
はい、
その
オファーは
新人いないですか、新人いないですかって言うてる、まあ監督さんがいてね、
あ
いろんなところにね。
言います、そんな、
あのいい新人いないですか、今度映画撮ろうと思ってんです、ドラマ撮ろうと思ってんです、いい新人いないですかっていう時に、
ああ
いないもんだなってふらりと入った映画館で俺の演技を見て、
うん、
おった、画面の中におったって言うっていうパターンで、
こいつ誰や
っていう、そうそう、こいつ誰や、
うん、
こいつ誰やってなって東北新社に連絡が来て、あそれ早瀬くんって言うんですよってなって、うん、すぐに連絡したいっつって、
なるほど、
なって僕とアポイントメント取ってすぐに台本を送りつけてきて、
うん、
面白かったらやってほしいって言われて、
うん、
やりますみたいな感じで、
うん、なるほどね、うん、じゃあ本当に
伝説作ろうやよって、
うん
うん、
映画も当たるし、
うん、
自分の
そうそうそ う, そう映画は当たるかどうかはちょっとまあ一回置いといて、
うん、
僕のドラマデビューですかね、その連続ものの。
え、連続ものなんだ、
連続ものです、
映画じゃないんだ、だ
って一つ屋根の下ドラマじゃないですか。
ああそうか、うん、テレビドラマ、
ね、そうそう、テレビドラマに出ようかなって思ってます、出ようかなって思ってます、
出ようかなって思ってる。
一丁。
なるほどね。
そうそうそうそう、
ああ、はい、まあまあまあ、じゃあちょっとね、
うん、
頑張っていただこうかなと思いますけども、
はいはい、
でそれがそで、ね、あなたは2019年起こるであろう大きな変革、
そう、僕がオーディションします、台本読んで。
え、どういうことですか。
え、どういうことですか。
あなたが
台本が面白、台本が面白ければやります。
ああ、そういうことね。
本が面白ければ、
うん、
言うじゃないですか、よく
よく言う、
本が面白いんで、
本が面白いから出ましたとか、
そうそうそう、うん、それ
それ、本が面白いんでとかはよく聞くけど、
それ
をやりたい、
やりたい、
うん、
本が面白いんでやります。
じゃああなたがやりたいことはそれってことでいいですね。
やりたいというか、まあ、図らずともみたいな、そうなってんじゃないかなっていう、
なっていくんであろう、
うん、
気がする。
まあそれはね、誰かがどうしようってできるものではないので、勝手にそうなっていくんじゃないかなっていう客観視してね。
ああ、
うん。
もうだからそうなると完全に作家の仕事は来なくなるよね。
いや作家もしますよ、それは。
いやいや客観視できないやつだなっていう。ことであ
いつドラマで
こいつ分かってねえなっていうことで、
うん、
減っていくと思いますけどね、はいはい、シンプルに。
もしドラマ出たらさ、
うん、
作家の仕事も増えるかな。客観視できてた、
どうしたんだろうね。でもそういうのってあんのかな、
客観視できてるこいつみたいな。
逆説的なパターンってあんの、そのタレントとして先に成功しちゃってから作家で成功する人っているの、
うん、ああどうなんでしょうね。
俺聞いたことないかも。
龍泉さんとかはもう超売れっ子の、あの人は作家やってて役者で売れちゃって作家辞めてますからね。
なるほどな。
役者で、うん、あの人もともと売れっ子、スーパー売れっ子の作家でしたから、ね、ガキの使いとかの。
鍋厚さんも微妙なラインだよね。
ああ。
なんかあの
そうね。
ね、
うん、
なんとも言えない感じ
だけど、うん。まあまあ落語家サンドさんですけど、うん、そうですね。
なんかそういうパターンってあんのかなって今ちょっとふと思ったな、うん、逆に。
そうですね、
うん、なるほど、
優先さんパターンでいきます。
はいはい、いいですね、
はい、
そういう仕事じゃあぜひね、
うん、
お待ちしております。
待ってるっていうかね、だから
あまあ
勝手になっちゃう、
うん、なっちゃう、ね、
うん、なっちゃう、うん、引き寄せちゃう。
じゃあもしですよ、うん、まあこの
なんで困ってんの。
いやいや今年終わったら、
はいはい、
これ聞き直そうかなって思ってその2019年の最後の最後に何を言ってたかを思い出すっていう場面で、う
ん、本当のやつ言っていいじゃん、簡単なやつ。
あ、いいっすよ
本当に。あの2人で本
マジなやつ、
2人で本出すじゃん。
あ、本ね、
うん、2人でね、自分一人とか Q さん一人とかでなく、うん、2人ちょっと本出したい。
なるほどね、
うん、それは1個。1
個じゃあ目標、はい、目標に近いかな。
目標つうか、まあそうですね、まあ、
やるって感じ、
うん、今年うまくいけば何かそういうことがあればいいなっていう。
なるほどね、うん、
それ
はいはいはい、
5秒で終わります普通の本当のやつは嘘のやつはもう数十分かけるけど、
嘘でもないけどね、うん、まあ、あのクリアやるでしょ。
クリアやるよ
マジで、
ドラマでも、
うん、うん、
でもその間作家の仕事できなくなりますよ。 OK ですって言ってもうちょっと役者志望なんで言って嘘ついて、
3ヶ月ぐらい取られてもいいんだよ、
う
ん、
そうそうそう、九州行きますってなっても、
うん、
全然行く行く
やるんだ、
うん、行く、うん、
その覚悟あんなら全然いいと思います。
全然いける、
うんうん、
ただ主役じゃないとやんない。
うわ、う
ん、そんだけだって時間使ってんだから、そんだけ時間使ってんだから、うん
う
ん、
いやでもまあまあ、
ね、
成功する人もいますから、
ね、うん、朝ドラってもう決まってるんですよね。
朝ドラ決まってますよね、
C 撮ってますよね、
もう当然撮ってると思いますよ。
だってもうすぐですもんね、
うん、もうだって
あと予告してましたしね、
終わってる、
うん、
終わるだけ
でしょ。じゃあその主演ぶりだな。
朝ドラ狙ってたん
ですね。朝ドラそうですね、
何気に、
はい、朝ドラ、うん、そうですね。
オーディションだからあれはね。
あ、そうなんですか。
基本ベース。
あ、じゃあダメだ、合わないよ俺と。
まあたまにあるけど、オファーも、うんうん、
合わないっすか。
そういうこと。じゃあ、うん、都市ボーイズとして本出るとかっていうことがまああるかもしれないっていうのと、
それはちょっと考えてます。
役者としての活躍が見られるかもしれないっていうこと。
そうですね、
うん、まあ僕らはじゃあそういう感じで2019年進んでいくとしまして、
うん、
世の中、
うん、
とか僕らがいる、
うん、
まあ言ったら芸能界みたいなのものとかっていうのが2019年どういう年になるかなみたいなのもちょっと予言していこうというか予想していこうかなみたいなのがあるんですけど、2018年どんな年だったかなって思うんですよ、芸能界。僕やっぱ不倫スキャンダルのもうイメージすげえ強いけど、
不倫スキャンダルと大物がなくなっていったっていうのもあるし、
そうだね、後半一気になくなったね。
でも一番は頭にやっぱりあのスマップ解散とか、
うん、
あれ2018年でしたっけ、う
ん、結構ね、うん、俺実はねずっと、まあ、2017年あたりからずっと思ってたことがあるんだけど、
うん、うんこしたいとか
だとしたら俺よく生きてこれてる今現状ね。
はいはいはい、はい、
あれなんですよ、
うん、
タレントが芸能界引退することがすげえ多いなって思ってて、
うん、多い多い、うん、
だからその今まで芸能界でやっていってある程度成功してる人っていうのは、
うん、
もう最後までやるっていうのがなんか当たり前のようになってた気がする、
はいはい、
大橋巨泉みたいな人は抜きとして、
うん、はい、そうですね、
普通は、まあ、売れてそれが目標で売れたら、うん、まあ、それを継続するっていうのが普通だったんだけど、
死ぬまでね、
がなんかもう自分の意思で結構やめてく人がすげえ多いなっていう、
いわゆるまあ引退というか
引退アイドルみたいな子も多いし、
うん、多いし、まあ、
役者さんとかも
そ
うやめたりとかするっていうのがあって、う
ん、すっと言いますよね。
だ芸能界、
うん、
人材不足になってくんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。
はいはい、星じゃん、じゃあ俺が、
まあ、まあそうですよね、うん、だからあるもんで取り作ってロッティなきゃいけない。
いやいやいやいや、そういうことじゃなくて。
あまりもんで何とかしなきゃいけない、うん。
でもそれが意外とってありますからね。
あ、そうっすか、
うん。全然気にしてなかったけど、意外とみたいな。
じゃあそれでこそ、相棒の片割れとか、
うん。ああ、そうっすね。うん、
ねえ。とり、うん、まあ、あの瞬間やらなきゃいけなかった。
右京さん、チンチン出してますよっていうね。
とかね。
チンチン見えてますよ、右京さんっていうのとかね、僕できますよ。
相棒だいぶ変わるんだよ、2019年。リニューアル。
そうそうそう。うん、右京さん。メガネ上にかけてますよメガネメガネ言ってたからね、右京さんが、うん、
右京さんね、イデラッキョさんに変わったり
してる。いやいやいや、ちゃんとね、
水谷さんでやってるのじゃん、うん、
右京さん、まさかその血のついた刃物
もう殺す側に回ってる、ね、サイコパス右京出てる、
サイコパス右京になりますけれども、
違うんですよ、
うん、
例えば、
うん、
あの TOKIO の
あー
ね、ベースが空いたりとかするわけじゃないですか、ね、
はいはいはい、はい、ベースないですから、だから低音空いてるからね
そうそうそう、
誰かがやんなくて低音を
あなたがボイパで入ってもいいわけですよ、
うん、
そこに
ブッブッって、
うん、まあなんかそういう 結構ね、
うん、
マジで人材が、
うん、
足りなくて困ることが増えるような気がしてるんですよね、
うん、
なんとなく。
でも山ほどいるからな、その、
いや入りたい人は山ほど常にいるし、ね、うん、入れ替わりもあるの分かるんだけど、
スターでしょ、
本物の人が残ってるっていう状況ってやっぱり少ないわけじゃないですか、
うん、
まあね、結局残る人って大体一部だから、
うん、
でその人が辞めちゃうわけだから、
うん、
そうなるとね、穴埋めそんなすぐできんのかなとかっていうのもあるし、ね、うんうん、
確かに、
うん、そういう意味では結構、まあでもなんだかんだあれなのかね、しんすけさんいなくなった時とかも ね、まあ、ね、なんだかんだでなんとかなってるもんね、
なんとかなってるからね、
大丈夫なのかな、
うん、でしょうね。
なんかあの、ね、注目してる、
うん、はいはい、
例えば芸能人とかアーティスト、
うんうん、
あと芸人さんとか、
はい、
なんか いらっしゃいますか、
役者、いいですか、
うん、2019年、
はい、役者で売れるかもなって思ってる、まあ女優さんなんですけど、
はい、
2018年に園子温監督が作ったある映画があって、うん、その映画の主演を務めている女優がいるんですよ、
うん、
その女優さんが売れるんじゃないかなと僕は思ってます。
おお、まあ園子温はね、うん、当ててますからね、
そうですよ、
ずっと、
うん、あのレッドシャドウっていう映画で、赤影レッドシャドウっていう、
あれですよね、
はい、
日本の漫画、
そうそうそうそう、
漫画とかアニメか、
ま、漫画原作というのではなくて、うん、あのくのいちなんですね、
あ
で
そう
レッドシャドウっていう意味でくのいちなんですけど、うん、小倉優香ちゃんがやるんですよ、
はあ、
で見てたんですね僕、コマーシャルで予告を見てて、
もう出てるんですね、うん、予告は、
大根より大根だったんですよ。うん、
大根って比喩じゃないですか、
うん、大根だった本物の、いや
いや大根でしょ、小倉優香じゃなくて大根です、
本当に大ぶっといおっぱいのでかい大根だと思って、
うん、
えっと思ったんですよ。僕も共演させてもらってるから、ね、あんまり言えないですよ、そんな、
あのでも予告って、うん、言ったらいいカットをさ、
うん、
撮って、うん、切り取ってそこ流すっていうのが普通じゃないですか、
まあね、
う
ん、例えば、まあ、僕ちょっとストーリーは知らないんですけれども、
は
あ、例えばですけれども自分の親の敵がね目の前にいたとして、うん、あの例えばなんか死ねーみたいな文句あるじゃないですか、うんうん、そういうのがコマーシャルという予告でやってて、うん、死ねー死ねー死ねーみたいな感じだったんですよ。
あ
らと思って、
ちょっと目を引くね、それは
2019年、うん、売れるかもなって思いましたね。
こいつ来るって
ちょっと思ったんですね。こいつ来
るってい
う、うん、小倉優香ちゃんですね。というのも、あの東出くんのケースがあるからね。
いやいやいや、うん、東出くんのケースってどういう意味、う
ん、東出くんのケースがあるじゃないですか。
それは
柴犬が秋田犬になっちゃうよみたいな、土佐犬になっちゃうよみたいなやつ あったじゃないですか。
あったね、
うん、だからあれみたいな感じで、
うん、
うん、その棒読みっていうのが逆にいいみたいな。
ああ。
うん、
まあ当たる役もあるでしょうけどね、
うん、
その棒読み気味な方が
そう
なんていうかはまる役もあるのかもしれない
ですけど、うん、裸で狭い部屋に小倉優香ちゃんが寝転がってて、
うん、
次の方どうぞぐらいだったらいけるかもしれない、うん、
そうね、
忘れっこないと思うけどね、うん、
まあまあやらなそうだけどね、
うん、やらなそうだけどね、
うん
うん、まだ若いしね、20歳ぐらい
し、そういう意味ではじゃあ、
うん、
それ役者としての、
うん、
あんまりまだやってるイメージ僕はないし、
ライバルですだから僕もね、
あとその情報だけ聞くとその映画ですか、
うん、
映画 100% こけるなって思っちゃいますけど、
まあまあ
大丈夫なんですか、
こけ中なんでね今ね、
あ絶賛こけ中なんですね、
うん、そうそうそうそう、その篠さんも何でもやるからね今ね、
何
でも撮ってるじゃないですか、
ああ、うん、
言われたら、
なるほどね、う
ん、そんな感じ、
じゃあその
うん、
お芝居に注目、
うんうん、そうですね、お芝居にちょっとびっくりするんで、うん、なんか逆に売れそう、なんかそういうのが、
あ、
うまい人なんて山ほどいるけどあんな大根見たことないもん。逆に来そう、
あそういうことね、
うん、
うん、なんかすげえニュースになりそうかもね、そういうのが意外とね、
大根
だ面白いかも、
そうそう、うん、すごいですよ。
でもそれで言うと、うん、そのあれですよね、へた馬みたいな感じっていうか、うん、すごい上手けりゃいいっていうもんでもなくなってきてる感じしますよね、
うん、
時代的にもね、
わ、うん、かるわかる、
なんかそういう人がどんどん増えてくるかもしれないな、
うん、 ね、うん、うん、かもしれない。
僕ね、この間荒引き団やってたんですよ。
ほうほう。
あのこの間っていうか年末、
うん、
やってて、すげえこの人を多分もう、
うん、
今の時代にものすごい合いそうだなって思った人がいて、はいはい、未福エンターテイメントさん。
あー、人力車、
元残禅寺
だと思うんだけど。そう、声がいい人でしょ、
この人、うん、
面白い。
俺ね、まあ面白いってのもあるんだけど、うん、分かる分かる、売れる感じがすごいしてて、
うん、ずっと言われてるんですよ。
でしかも、うん、あのね、俺あれでバズると思うんだよね。 SNS 経由で売れると思うんだよ、この人。見た目もいいから、
うん、そうそう、ナレーションとかの声
すごい見やすいから、
そうそう、頭いいからね。
そう、
おしゃべりもうまいし、ものすごい、
この人なんか意外なところの切り口から売れるっていうので、ちょっと予想してるんだよね、うん、今。
わかります、すごく。
結構来そうだよね、うんうん、
コンビ組んでるとか目つけてて、
残念寺自体は面白かったもんね、すごいね。
ピンになっても面白いし、
うん、
そう、一回かなお話したことありますけど、もう頭も良かったし、わかる、すごく
見た目もいいっていうの強いよな、
うん、そう、そうそうそうそう、
若い子に人気出そう、
うん、知的な感じね、すごい、うん、頭も、うん、本当にいいんで、わかる、
いや、そうなんですよね、うん、僕だからちょっと結構今、
はいはい、
注目して見てるんですよ、この、
うん、
なんかあの番組でさ、うん、良さそうな若手って言われたら、
は
いはい、出そうかなって思う、
例えばなんか工場委員会とか、うん、そういうの出てて、なんかね、さんまさんとかにハマったら
誰も知らないのでとかって言われたら、うん、そうそう、ちょっと出したいなって思う人、
う、ね、うん、わかるわかる、
いいっすよね、
いい、すごくいい。
あなた結構あれじゃないですか、
え、
なんかアイドルとか、
うん、
結構見るじゃないですか。
アイドル見ます、います。
アイドルは、
アイドルね、僕もう一回桃色クローバー Z 来るんじゃないかなと思ってます。
へえ、
うん、
再ブレイクじゃないけど、
すんじゃないかなって思う。
だってでもパワーダウンしたわけじゃないですか、あの減って、ね、メンバーが減っちゃって、うん、減って
ね、ただあのメンバー減ると強くなるんですよ、彼女たち、結束力が増すんですよ。
前もそうですよ。そうだね。
桃色クローバーから一人抜けて Z になった時も、あ、もうこれ終わったなって言われたけれども、ドンと上がったし、今回ももう一人抜けたけれども、またここで勢いづくんじゃないかなと思ってます。結束力が上がって。
なるほどね。
うん、桃色クローバー ZZ ね。頑張ってほしいな。
ダブルゼータ。
あ、本当だ、ダブルゼータだ。うん、なるんじゃないかなって思ってます。
あ、それは面白いね、ちょっと。
うん、でね、かなり、やっぱり、一人抜けてパワーダウンって言われたくないから、かなり力をね、うん、入れていくんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
で、あの緑の子がアリアスちゃんでしたっけ、
アリアスちゃんね、
あの子の歌唱力とダンスがすごかったじゃないですか、
うんうん、
でそれが抜けたからやっぱり何かで補わなきゃいけないじゃないですか、
うん、
でそこがまあ何になるんだろうと思うんですけど、もしそれが見つければ新しい武器になって売れるんじゃないかなと思いますね、うん、
なるほど。
あの頃に歌唱力、うん、ダンスは求められないから、
まあでも、
うん、
結構みんなさ、
うん、
気づいたらだいぶ大人なってるじゃん。
もう二十歳超えてますから
ね。二十歳超えてるじゃん。
うん。
だから逆に、
うん、
なんていうの、10代のエネルギッシュさでは勝負できない、ね、わけでしょ。そ
うそう。レニちゃんはもう25じゃないか、確か。
あ、え、誰？
レニちゃん。
あ、レニちゃん、高木。
高木レニちゃん。
あ、そうっすか。
アーリンだよ、の子。
うん。
あの子もう22、3とかでしょ。
あのキャラもさ、やっぱ、うん、なかなかね、うん、これから大変になってくるでしょ。
アーリンです。
うん。
アリンですっていう
感じ、ね、どういう感じでやっていくか分からんけど、
22とかでしょ、だからちょっともう一回いくんじゃないかなと僕は思ってますね。
面白いところを目つけますね、あなた。
苦労はくんじゃないかなと思う、大人になってますから、もうみんな
あれとかってどうなっていくと思います、 AKB とか。
AKB ね、 AKB なんだかんだ、要はトラブルメーカーだった指原氏が、
うんうん、
監督側に、そう、監督側というか、あっち側に回って運営側に回って、うん、もうすごいうまくいったじゃないですか、
うん、
抜けたでしょ、うん、僕 AKB 全然詳しくないですけど、今スターいます？
AKB のね、
うん、AKB に指原氏が抜けたらスターいんの今。俺もう分かんないですけど、その
誰がトップなのかが分かんなくなるよね。
そうそうそう、単純にね、テレビ見て、ああの子だで、うん、AKB に興味ない人が目につく子が一人もいなくなったんですよ、今。 まあ、AKB ファンは置いといて、
ね、知らないもんね。
そうそうそう。でも、うん、AKB ファンだけがいる世界じゃないから、日本って。
そうだね、うん。
だから無理なわけです
よ。むしろ知らない人が多いからね。
そうそうそう。だからそういう子がいなくなったから、今一人もね、
うんうんうん。
え、これどうなんだろうって思う。だから新しいスター見つけないと、ほんまに。
結構さ、だから、勢力図みたいなのがさ、うん、ちょっと変わるよね、多分。
そうそう。
業界自体のね。
うん、だから悪い意味、でジュリナちゃんがもうすぐ目立ったから、
うん、
あの子が大復活してものすごいスターになったら、
ね、さらってく
もう相当面白いですよ。そらあの子見て指原氏みたいに強くなって帰ってきて、
うん、スキャンダル後にパワーアップして帰ってくるっていうのは、
うん、
面白い流れだよ ね
一回やっぱりダウンして、ね、プロレスじゃないけれどもね、彼女好きだから、
うん、絶望して帰ってきたら強いみたいな、
そうそうそう、あ、それは面白いんじゃないですか、
ヒーローマンっぽい感じの、ね、
そう、
なるほどな、
体壊してね、だからあの子が一番知名度あるんじゃないですか、今橋原さんを抜いたら、
そうかもね、
有野ちゃんを抜いたらね、
うん、知ってます、監督変わるっていうのは、
監督、
うん、総監督って、
監督がいるんですか、
え、
あ、高見な、
高見なから横山ちゃん
について、あ、横山優衣、はいはい、
でそので
変わるんですか、また
また変わるっていう話なんですよ、
え、誰だ、岡ちゃん、
誰、岡ちゃんって、あ、岡田監督、
岡田監督、うん、
いや AKB の中に一応いる人で、
あ、すみません、そういう意味か、
中でしかないですよ、
岡ちゃんかと思って、
岡ちゃんじゃなくて、
ああ違うんですね、うん、トルシエ、
トルシエでもない、てかそれが許されるのか、岡ちゃんで俺はいいし、結構ね、そうなんですよ、あの、
え、変わるんですか、それはもう決まってんですか、次になるのは、
ね、内定とかだったかな、
うん、そんな感じの内定とかあるんですか、
そうそうそう、
すごいっすね、なんかもう
AKB 会社になっちゃってるね、
うん、会社みたいだね、うん、誰ですか、わかるかな、名前、
向井美音、
あ、向井美音ちゃん、でも、
うん、
その横山由依ちゃんに変わった時ほど知名度がないんですよ、
うん、
向井美音ちゃんは、
でもね、俺ね、びっくりしたのが、はい、うん、この子、
うん、
あのアンフェアっていうドラマの子役だって聞いてて、
篠原涼子です、
いや、過去最高下手なんじゃないかな、
篠原涼子、
うん、
やっぱり名前がいいのでしょ、
うんうんうん、篠原涼子は出ないし、アンフェアにはね、
あ、そうか、
うん、
何アンフェアって誰ですか、
アンフェア、いや篠原涼子出んだけど、
あ、そうか、そういうことね、
役では、ね、うん、出ないかなって、ね、うん、
篠原涼子ですの人でしょ、
そうそうそう、うん、の娘さんの子で、ね、
はいはい、見たいですね、
見たらね、でも可愛いですね、
うん、うん、そうそうそう、
人気は確かに出るんだろうなって思うけど、うん、
でも今まで人気出なかったからね、その監督になったとって別にその
でも注目度が変わりますから、
うん、でもそれ AKB ないでしょ、
なんかないでない、うんうん、
ないで変わったとて、もともとずっと注目されてて変わらなかったんだから、監督になって据えられて、
うん、
例えばその子のすごい威力がね、 AKB に対する威力が
すごいカリスマ性があるかもしれないよ、
いや、わかんない、変わんないと思うけどな、
まあ、監督って何するのかよくわかんないし ね、あの一般的に見たらね、
やっぱフォーメーションでしょ、
フォーメーション、
うん、フォーメーションとやっぱりボランチの関係、うん、ボランチの関係っていうのはうまくいかなきゃ、やっぱり中盤ちゃんとしてないっていうのはあれだから、一、ね、人が行ったら下がる、下がったら上がるみたいなしてないとやっぱ難しいんじゃないかな、
まあ、やっぱそうね、あとプレスのかけ方、
あ、そうそう、プレスの、そうそうそうそうそう、ね、プレスの、そうそうそうそう、
ありますから、
やっぱ今343とかが A って言われてますけど、うんうん、いや、もうちょっとやっぱ変えていかんとなって、そうそう、トレンドはね、今やっぱあのオフェンスを強くするっていうね、うん、ある。
AKB の話はしたくないっていう方向でいいですかね。
今バルセロナの話してました。
そうでしょうね。
バルセロナの話してました今。
なるほど、
うん。
僕ね、ちょっと実は気になってるの1個だっけ、うん、1個、
はいはいはいはい、
グループであって。
グループ何？
僕患者にちょっと気になるんですよ。
患者にね。
あの、うん、スバル君だっけ？
うん、
渋谷スバル君抜ける。うん、抜けたの？
抜けた
でしょ、
うん、抜けた、
ものすごいリードボーカルなイメージで、
あの子がね、
確かにやっぱりものすごい歌うまいみたいな感じだったのに、
うん、
それがいきなり抜けるってなって、うん、やっていけんのかなっていう、うん、単純な疑問、
うん
うん、いや、まあ頑張るんだろうけど、
まあ、
もちろん、
うん、
結構どうすんのかなっていうので気になってはいるんですよね、
うん、安田くんがうまいんでしょ、もうすごい歌、
そうなんですか、
うん、安田くんがうまいから
継ぐ感じで、
安田くんがメインになるんじゃないですか、歌では、
歌で、
うん、しかもなんかあの子いろいろなんかすごいらしくて、センスが、
うん、
歌詞 とか曲とかも作ったりするらしくって。
あ、そんな感じなんですか。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
今
だからあの子がもう演出側にもあるんじゃないですか。おしゃれやしね、なんか髪の色すごいコロコロコロコロ変えるし。
いや、なんか、うん、それはなんかピンときてないんだけど、うん、僕はだから錦戸くんとスバルくんのなんかイメージだったんですよ、
うん、
あのグループって。
わかる、男前担当と歌唱力担当
ね、うん、なんか編成自体も思いっきり変えないと、うん、いけないなっていうのもあるから ね、
うん、
大丈夫かなとはなんか思っちゃいますけど、うん、ま
あ、大きなお世話かな。
別に、まあ、そうですね、
うん、
何より別にファンじゃないっていうところが怖いですよね。そうそう、
近未来で言うとね、
うん、
あの仮想現実が、
うん、
あの普通に
仮想現実、
そうそうそう、うん、ゲームあるじゃないですか、
VR とか、
VR とか、うん、そうそうそう、っていうのがものすごい進化するんじゃないかなと思ってますね。
うん、
というのも2018年にグローブ1っていうものが発売されたんですよ、
うん、
まあ、日本じゃまだ買えないかもしれないですけど、
うん、
要はグローブ1をつけるともう感触すら味わうことができるという、
うん、
要はなんか物を触るじゃないですか、
うん、
あの例えばですけれども、あの土を触る、甲子園とかのね、うん、土を触るみたいな、例えば野球ゲームとかとか、
うん、
あんなとかでボールを触ってするじゃないですか、うん、その感触がもうありありと手で、
うん、
もうできるんですよ。
だからまあ要は五感全部感じられるっていうことだよね。
で味覚ももうできるから、
うん、
うん、だからもう全部いけるんですよ。耳もそんなもんできるし、
それってもう現実じゃねってことだよね。
まあそうそうそう、だから仮想現実ですよね、
うん、
だからもう進化するんじゃないかなと思ってますね。普通に家庭によ、
家庭にいる、
家庭にできるんじゃないかなっていう。だってアニメとかでも結構流行ってるじゃないですか、仮想現実、うん、MMORPG っていうのが、
うん、
流行ってるんで、だから
流行ってるってほどでもないけど、
うん、まあ、ちょっと前か、
うん
うん、もし流行ってたじゃないですか、
うん、
それが普通にもうご自宅で楽しめるなんじゃないかなと思いますね。
え、家で、
うん、
その何か装置をつけることによって、
そうそうそうそう、脳波とか
参加できるみたいな。
そう、参加できる、さも自分がそこにいるような。
ダパンプの中入って US へ踊るとか、
うん、いやもうそうですけど、まあ誰もしないですけど、
なんでだよ、すりゃいいじゃん、
ほら近くで見る、
踊ってるところを触ったりできるわけでしょ、
うん、そうそう、イッサとその一個横の男の子の間に入ってじっくり見るみたいなことはするかもしれないけど、踊りはしない。
一緒になんかやるっていうことができるわけ
で、でもそうしようとすると周りもいっぱいいるんですよ。
うん、
うん、
いいじゃん。
でなんかその中ではしゃげないわやっぱり。
だって
現実と一緒じゃねえかそんなの。
グループ入れないってだけ
で、ね、入れないっていうだけでね、うん、でもまあ仮想現実というのはもうすごい、
まあまあき
そうそうそう、
まあそれはね間違いなく進化してるからね、
うん、ゲームもそうなんですけど、
うん、
会えない相手、遠距離とかもそうですし、
うん、
そのおじいちゃんとかね、孫と会いたいとか、そういうのも離れていても、おじいちゃんを
仮想にするってこと？
いや仮想ってそれまた話変わってくるけど、
うん、
ヒデだってい
やもう現実でやばいから、
ああ違う違う違う、普通におじいちゃんと会いたいから、
うん
うん、みたいなとか、仮想現実でおじいちゃん走りまくれますしね
ってことでしょ、
うん、そうそうそうそう、
だから現実のおじいちゃんを捨てて仮想にしちゃえば、
うん、
ずっと生きていけるみたいなこと、
仮想現実の仕事も増えると思うんですよ。
ああ、
遊びにする中の仕事、
ね、それはね、
うん、そういうのもできたらすごいんじゃないかなと思う。
ーーなとか、ね、
だから要は AI とかロボットとかが奪っていく仕事もあれば増える仕事もあると思うんですよ。
うん、
そういう、うん、AI 近未来のものでね。
なるほどね、
うん。だからそういう仕事がどんどん増えていくんじゃないかなと思いますね。
ああ、
うん。
まああれですよね。本当に行われるっていうと、うん、もうその。AI 面接っていうの
が、はいはい、
導入されて、うん、結構大企業が今年やるんじゃないかって言われてますから、
うん、中国でも AI アナウンサーがいますからね。
アナウンサーね、
うん、そうだから面白い、
作られたやつ、
うん、
もう映像も出てるもんね、
出てる出てる、
動画ね、
調べれば出てくるので、うん、だから AI どんどん知らないところで、
うん、
うん、
まあ、やっぱりそこに
進化していってるから
、
だから今年はどんどん進化していくんじゃないかな、日本も。
AI 元年みたいなのかな。
そうそう、あんじゃないかなと思いますね。
あれとかって普及すると思う？でも
どれ？
アレクサみたいな、Google のやつあんじゃん。
はいはいはい、
はい、OK Google っていうと、うん、何でもやってくれるみたいな。
そうですね、 Google ホーム、うん、あれもね、もう物もいらなくなんじゃないかなと思うわ。
どういうこと？
頭の中で、
あ
みたいなね。
うん、それでもだいぶ先じゃない？
まあ、だいぶ先だと思うけど、
まあ、まだじゃない？
うん、まあね、
うん、
でももうすごいことまでやってくれるんじゃない？じゃあホームが、うん
うん、
ね、
子供の世話ぐらい、
子供の世話ぐらいは
やってくれるかな。
送り迎え、はい かしこまりましたって言って子供の送り迎えするんじゃない。
あのちっちゃいの来んの、うん、
であの Google ホームみたいなやつが、うん、あのゆあれあれ保育園の前に山ほどいるみたいな
送って、ね、地獄絵図だね、
うん、そうそうそうそう、う
んうん、怖い。
で
お迎えとかね
よくあるやつで、うん、なんかあの自分の息子がこのワンちゃんですみたいなのあるじゃないですか、
うん、
AI 来るかもしれないですよね。うちの息子ですっつって AI 紹介する。
だそれも言った相棒の流れだよね。
そうそうそう。うん、そう。でも人型よ。
うん、
人型の、 あの子供みたいな。挨拶してって言ったら、なんか、うん、はい、わかりました、お母さん、みたいな。
あ
どうも、はじめまして、RX なんとかかんとかです、みたいな。名前つけてないんだっていう
ね。夜になると目光るし。
そう、目光るし。うん、うん、そうそう。
意外とわかるっていう。う
ん、ね。
そういうことなんですね。じゃあ
夜の散歩は危ないですよって目がパー光って、うん、よしよしいい息子だっつって怖えわっていうのね。それが、うん、あんじゃないかな。そういうの
まあでも
AI 息子
AI、ペット、
うん、AI ペット
に関してはまあなんかまたブレイクの波はありそうだね、
う
ん、いつか来そうだね。
AI 息子やっぱりその死んじゃうから飼わないっていう人たくさんいると思うんですよ。
いる
とかペット飼ってたけれども、うん、亡くなっちゃってもう
次はちょっと
辛さはみたいな、ね、そういう人がやっぱり行くと思うんですよね。
そう、
死なないしね、
うん、アップデートすりゃいいしね、
うん、そうそうアップデートしたらねいいし、うんうん、子供ができない人が AI 子供、
うん
うん、ですよね。
逆にじゃあ生きてるものが必要なくなってくるとかあんのかな、
うん、なかもしれないですよね。
いわゆる今のペットみたいなのがどんどん減るとかあんのかもね。
まあ、でもそれはそれでいいんじゃないですか。よく言うじゃないですか、ペットショップでペット買うなみたいな、うん、保健所で引き取れよみたいな、そうそう、そういうことするからどんどんどんどん捨てられる犬が増えていくんだみたいなね、
まあ、結局殺されるのが増えるぞって話、
ね、そうそう。でも AI なんてね別に蹴り飛ばしたっていいでしょ
まあ鉄くずだから
鉄くずだからね結局は、うん、
いやだからペットショップ、うんの AI ペットショップみたいなのができるかもしれない、ね、
うん、できるかもしれないわ、
うん、
うん、犬種によって変わるんかな、値段
変わるでしょそれ。
でもあそこに人いるにはじゃない、
うん、コアプロセッサーによって変わるんでしょ、
う
ん、
ね、うん、確かにコア7か
みたいな
ね、はいはい、
そこで価値がどんどん変わるんじゃない。
でも人もいるかもしれないですよ、
人の
人型の、
うん
うん、
ペット、
要はペット、
あそれはでも、うん、マジで解禁されんなら欲しいけどな。
うん、あでもあれでしょ、
で別に性奴隷じゃないよ、
あられちゃんの前みたいなやつでしょ本当は。いやあられちゃんってなんかあの稲妻がバーンって落ちてあられちゃんになったけれども、
う
ん
う
ん、本当はなんか ね、 ね
その前 の、
そうそうそう、
あの形みたいな、
ね、のり巻きせんべいはもうすごい美人を作るとしたじゃないですか、うんうんうん、だからそういうことでしょ
そういうこと。
だからそういうメカが欲しいでしょ。
メカ欲しい。
アラレちゃんの前、ほんまのみたいな、うん。
やっぱでもそれこそ、
うん、
男女であるんだったら、うんうん、絶対女取っちゃうよね。
じゃあ俺はあの AI 同士のセックスみたいわ。
ああ見たいわ。
ガッチャンガッチャン。
つがい。
うん、うん、ね。
まあまあそうだろうね。うん、必要？
で次の日になったらママーってちっちゃいフロッピーディスクが。まあまあ言うてフロッピーですか言うみたいな、
すごいね、
うん、
レトロ、ただのフロッピー作る機械だよね
本当だ、
圧縮する機械だ
よ、うん、まあまあってフロッピーですか言うてるみたいな、
あといらねえよこの時代にフロッピーも、うん、
まあ確かにね、
うん、まあねそういう感じか、なんかいろいろ起こるんだろうな、うん、思っても見ないことが。オカルトってどうなると思います？
オカルトはねもう最近そうですけど、
うん、
やっぱりその偽物の中から本物を見つけるっていう楽しみ方に変わっているじゃないですか。
そうね、それちょっとトレンドなりつつあるよね、
うん、そうそう、うん、でその逆に、
うん
うん、要はここが荒いぞとかっていう楽しみ方をする人も前に比べて増えているし、
うんう
ん、どんどんまあまあ変わっていくと思いますよ。あとそのやっぱり2019年1月にネッシーがネス湖にいるかどうかっていうのが、あのね、わかるじゃないですか。
まあわかるかはちょっと、うん、まあなんとも言えないけど
予定ではですけどね、うん、そうそう、その細胞の、
まあ、ちゃんと試してるのはやってるよね。
そうそうそう、大型の首長竜の細胞が取れるかどうかみたいな、簡単に言うんですけど、うん、検査があるから、だからそれもオカルトの新しい年になりますよね、ネッシーがいたかどうかっていうネス湖に。
まず今までずっと検証せずに来てたんだっていう意味もあるけどね、うん、そういう、
まあね、だからそう、科学の進歩がオカルト消していくから
ね、
うん、ネッシーはそれの第 1号なんじゃないかなって思う、ね、犠牲になんじゃないかなって思う
犠牲者、うん、科学の犠牲者となるオカルト、
そうそうそう、進歩の一番大きいね、うんうん、
UFO とかそういう系って、
うん、
要は CG が手軽に作れるようになってから増えてるわけじゃん、動画が山ほど、
うん、増えてる。
今後もさ、テクノロジー進化していく上で、うん、そういうのって山ほど作れるようになってきちゃうわけじゃないですか、うん、よりリアルなのか、
なるなる。
そうなるとマジで分かんないよね、もう。
ああ、もうね、本物かどうかね、
普通の一般人で見分けがつかないレベルになってくるかなって思う、ね、
だからそこで僕らがどこを見るかって言ったら、その撮ってる人の演技力やからね、もうね。
そうね、うん、そこになるよね、
そこになっちゃうんですよ、
ね、構成とかね、
うん、何あれタカちゃんみたいな、うん、なんだろうね、あれエアガン撃ってみようか、ダメよ怖いじゃないみたいなあるじゃないですか、
あるある、
うん、だからああいう、うん、その撮ってる側、動画回してる側の、
うん、
演技力
見る、演技力で
しかなくなるんじゃないですか、
判断するの無理だよね、
もうでもそっち見るしかないんじゃないですか、 UFO がもう CG めっちゃ進化して、本物か偽物か分からんくなったら、もうそっち見るしかないんじゃないですか、
う
ん、
今ならさ、うま、ん、すぎると逆にこれ違うってなるのがあるけど、
うん、まあね、
その塩梅もさ、
そうそうそう、
もうどれにでもできるだろうからね。
要は海外の、CG 制作
会社が
会社とか、そうそう、学校の卒業制作で作ったとかね、専門学校の動画のとかあったりするから、うん、もう分かんないですよね。
分かんないよね。
うん、分かんない分かんない。
いや、だからそういうのをね、専門家の人たちどうしてくのかなとかね、やっぱ思うよね。
すっごい綺麗になってくからね。
うん、
うん、
心霊もどうなってくんのかなとかね、そ
うそう、心霊もね、うん、
そういうことで、オカルトはじゃあちょっと厳しい時代になってくのかな、
楽しみ方が変わるっていうぐらいで、
あ、スタンスがね、
そうそうそうそう、うん、うん、それ面白くないですか、でも
どういうこと、
要はその偽物の中から本物を探し出すっていう、めちゃめちゃ興奮するわ、
まあ、でもそれってもともとある楽しみ方ではあるからな、
う
ん、
まあね、でもそれがそのメインになると思うわ、これからは。
あ、
うん、あるそのすごいオカルト好きな人の楽しみじゃなくて、
うん、なるほどね、
メインになると思う、もうなってるしね、そもそもね、
うん、なってると思う、うん、
そうそうそう、くったらねえの中からちょっと、これどっちどっちみたいな、
うん、そうね、
怖さ、うん、うん、
なるほど、
うん、ってなると思いますよ。あと階段がどんどんそうなると、要は今までは動画が勢力図でいうと結構トップだったじゃないですか、
うん、まあそうだね、
動画画像とか、うん、でそういうものが偽物が多いってなったら、やっぱり人の口伝えみたいなのが上に上がってくると思うんですよ、
ああ、うん、
勢力図として、
まあ、想像する側の方が、
そうそう、
うん
う
ん、リアリティがある
そうそう、とか体験者の声みたいな、
あ、
それをうまく語れる人とか、うん、あと、より現地に行ってそういう UFO とかじゃなくって、うん、面白い歴史みたいな、
うん、
いわゆるそのクレイジージャーニーみたいな、
うん、
あっち側が流行るんじゃないかなと思いますね。
まあそうかもね、
うん、
まあ、だって作れちゃうじゃんって終わっちゃうからね、全部が、
そうそう、
うん、
うん、そうなんですよ。だからもうありもの、絶対これはあるっていうもののちょっと怖さみたいなものもどんどんこれから来るんじゃないかなとはね、思いますけどね。
そうですね、
うん、楽しみでも、
まあまあ、
うん、
まあ僕らはあんまやること別にさほど変わりはないんであれなんですけど、うん、
ね、
いや、オカルト業界でね、ちゃんとやってる人たちが大変かなっていうのは、
ね、確かにね、
思ったなっていうか、
でも、ちょっとね、
うん、
2019年は、
うん、
結構ガチめのプレゼンしていこうかなと思ってますよ。
ガチめのって何？
結構遊び系が多いじゃないですか。で、そのやっぱオリーグをね、すごい言われるんですよ。
はあ。
オリーグ結構真面目にやってたじゃないですか。
やってた。
うん。笑いなしでマジで、30分ぐらい本気でオカルトのこと語るみたいなやってたから、
うん、
それをちょっとね、やっていこうかなと思ってます。
ああ、そうなんですか。
僕は、うん、個人的に
まあいいんじゃないですか、その、うん、
まあ面白いも
んね、販売は別に、
そうそう、ちょこちょことは言えるけど、
うん、全然できると思います、
うん、それをやろうかなと思ってます。
まあじゃあそんな感じで2019年もやっていこうかなと、
はい、
いうことでいいですかね。
そうですね、
はい、はい、ということで、
はい、
私たち変わらずツイッターもやっておりまして、はい、都市ボーイズで検索していただくと出てきますので、はい、最新情報などそちらでチェックしていただければと思います、
はい、
あとまたブログもやっておりまして、過去のアーカイブすべて聞けるようになっております。都市伝説をスペースオカンなどで検索していてください。
はい。
であとメールもございまして、こちら、メールはお便りですね。まあ、去年、お便りグランプリとか終わったんですけど、はい、また、新年ももちろんやるつもりなので、うん、どんどんお便りいただければと思いますけども、はい、メールアドレス、toshiboys0@gmail.com、toshiboys0@gmail.com になります。ご意見、ご要望もこちら、お仕事を依頼など、お待ちしております。はい、お願いします。
はい、お願いします。あと告知で言うと、1月の11日緊急検証映画がありまして、1月のその次の日12日オールナイトでちょめちょめクラブさんと一緒にやるというのと、分割百物語ですね、
うん、
その次の次の週1月の26日、千川ビーチ部という場所でですね、うん、またこれオールナイトなんですけれども、次、芸人さんの中に僕らとシボーイズが混じって、いろいろオカルト話をするというようなイベントがありまして、
うん、
で、まあ、どこで、チケット購入するかと言いますと、ちょめちょめクラブさんの方は、分割百物語というふうに調べていただければできますので、そこの方から、購入できると。千川ビーチ部の方は僕らの方に連絡いただければ一応予約は入れますし、ノブさんの方でも結構構わないです。それは
まあなんかツイッターでもいいですし、メールでもなんかいいと思います。
はい、いただければ連絡をと思います。
以上ですかね。
そんな感じです。
ということで、じゃあまあ、今年も変わらずこんな感じでやっていきますので、
は
い、
来週からはオープニング基本さんやるんですよ。
あ、オープニングね、
なんか考えとかないと。うん、
まあそうですね、やりますか。
何、例えば
今
あるのは。
そうですね、ないですよ。ノープランですね今1ミリも何も思い浮かんでない状況でございますんで、
なんかいいのに行ったらいいな。なんかいいのがあったらね、
いいのがあったら、
いいのがあったら連絡いただければね。
あ、そうですね、間に合うかと思いますんで、
うん、ぜひぜひ、
まあ、やれそうなのあったらやりますんで。はい、は
い、いいですね。
ということで、
はい、
じゃあ以上でいいですか。
はい、はい、です。
これ今年もこれでいいんですか。締めは。
締めもこれで
やっていきます。
はい、
はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディーです。